全国の薬剤師の皆さん、こんばんは。日本薬剤師会企画、薬学の時間です。
今日は日薬アワー第58回日本薬剤師会学術大会、そうだ薬剤師に聞いてみよう、プロフェッショナリズムの寛容と題して、日本薬剤師会常務理事山田武さんにお話しいただきます。
皆さんこんにちは。今日は先日開催された第58回日本薬剤師会学術大会についてお話ししたいと思います。第58回日本薬剤師会学術大会は2025年10月12、13日の2日間、そうだ薬剤師に聞いてみよう、プロフェッショナリズムの寛容をメインテーマに、秋の色づきが深まる京都で開かれました。会場は世界的な会議も行われる国立京都国際会館。今回も現地参加に加えて、会期後にはオンデマンド配信でも特別講演や文化会を視聴できるようにしました。その結果、大会終了時点で8439名もの方にご参加いただきました。大会運営委員長を務めた京都府薬剤師会の川上英治会長によりますと、意外にも京都での開催は第11回大会以来なんと47年ぶりとのこと。今大会を京都で開催するにあたり、にぎわいを見せている大阪・関西万博の閉幕時期と重なり、宿泊施設の確保が大きな課題だったそうですが、無事に見通しが立ち、開催が決定してからは皆様に満足していただけるようにと、しっかりと準備を進めてきたとのことです。京都府薬剤師会は、薬局薬剤師、病院薬剤師、そして学校薬剤師が一体となって活動していることが大きな特徴です。今回の大会でもその連携の強さがしっかりと見える大会にしたいとのことでした。さらに前回大会に引き続き、大会終了後の11月18日から約1ヶ月間、特別講演や文化会の内容はオンデマンドで配信することになりました。これにより現地で参加していても時間が重なってしまい見られなかった講演や、満席で入れなかった文化会も、後日改めてオンデマンドでゆっくりと学ぶという選択肢も増えました。また今回初めてオンデマンド視聴でも、日本薬剤師研修センターの研修認定薬剤師制度 PECS の単位を取得できるようになり、現地に来られない薬剤師やリアルタイムでは参加できない薬剤師にも学びの機会が広がりました。さてここからは当日の様子を少しご紹介します。開会式の幕開けはとても華やかでした。プレパフォーマンスとして、華道未生流笹岡家元の笹岡隆歩先生による今日の生け花パフォーマンスが披露され、美しい音楽とともに花が生き生きと姿を変えていく、まさに京都らしい優雅なスタートとなりました。その後、日本薬剤師会の岩月進会長より、これまでは各薬局の個々の努力により、また薬剤師会組織による会員相互扶助の観点で取り組み、医薬品薬剤師サービスを提供してきたが、今後はそれを地域体制の観点から再点検し再構築することが重要となる。また地域で生活している住民からの薬局への期待にどう応えていくか、そしてどのように見える化していくかが、これからの地域の薬剤師のあるべき姿を方向づける最後の機会と言えるかもしれない。急速な少子化や過疎化が進む人口減少社会の中、地域の医療資源たる薬局、薬剤師にとって今が正念場であり、一方でこれは薬局薬剤師が地域住民の期待に応える大きなチャンスであることも念頭に置いて、この2日間の学術大会が今後の地域における課題に対応され、プロフェッショナリズムの寛容に役立つきっかけとなるよう記念するとのご挨拶がありました。続いて登壇された川上大会運営委員長は、今回のメインテーマ、そうだ薬剤師に聞いてみよう、 プロフェッショナリズムの寛容は、どんな場面でもお薬のことは薬剤師に聞いてみよう。すべての国民がそう思い、薬剤師がそう思ってもらえるように本気で目指す。そのきっかけになればと考えている。思う存分、学習、仲間との交流を楽しんでいただきたいと述べられました。開会式には多くの祝辞もいただきました。福岡高麿厚生労働大臣、安倍敏子文部科学大臣、西脇隆俊京都府知事、松井浩二京都市市長、松井道則京都府医師会会長から、それぞれ薬剤師への期待と激励の言葉が祝辞として述べられました。第一部の最後には、川上大会運営委員長より、次回開催地、新潟県薬剤師会の荻野光一会長へ、薬剤師光亮盾が引き継がれました。次回、第59回大会は、2026年10月11、12日の2日間、ときめくせ新潟コンベンションセンターをメイン会場に、ときめき、薬剤師の未来へ希望をつなげようをテーマとして開催されます。また、開会式の合間には、日薬公式キャラクター、ファルミンの着ぐるみが登場。ふわふわの姿に会場中から歓声が上がりました。ファルミンのプロフィールや、47都道府県それぞれのご当地ファルミンも紹介され、会場は笑顔で溢れました。着ぐるみのファルミンは、メインホール前に設置された特設ブースで参加者と写真撮影が行われたほか、今大会でしか手に入らない京都限定マイコファルミンシールは大人気で、写真撮影も列ができるほどの賑わいでした。第2部の表彰式では、令和7年度の日本薬剤師会賞8名、日本薬剤師会厚労省6名の方々に、岩槻会長から表彰状と副賞が授与されました。受賞者に対して、薬剤師としての長年の功績に、会場からは大きな拍手が送られました。第3部の特別記念講演では、京都大学 iPS 細胞研究所の高橋淳所長による、iPS 細胞が目指す未来、パーキンソン病治療に向けた iPS 細胞研究の最前線などについて紹介されました。このほか、特別講演では、東京大学大学院薬学系研究科教授で薬剤師の池谷雄二先生による、脳と AI、そして未来へと題する講演や、今大会初の試みとして、特別講演と府市民公開講座を兼ねて開催した、重山千五郎家の重山茂先生による、狂言に描かれる医療と笑い、華道未生流笹岡家元の笹岡隆法先生による華道と生薬など、京都ならではの文化と学術が交差する多彩で魅力的な講演が続きました。その後は2日間にわたり、18の分科会、226台の口頭発表、305台のポスター発表に加え、会長講演、薬学生ワークショップ、ランチョンセミナー、スイーツセミナーなど、多岐にわたる企画が展開されました。分科会では、地域医療計画で重視される五疾病六事業に焦点を合わせ、実践的な対応を強く意識したプログラム編成とし、災害医療、小児医療、進行感染症、糖尿病、心不全、脳卒中など、地域医療に直結するテーマで、熱気ある発表と活発な意見交換が行われました。また、会場周辺には飲食店が少ないことから、ランチョンセミナーに参加されない方に向けて、京都の老舗によるお弁当やスイーツの予約販売も行われ、京都ならではの秋の味覚を楽しむ光景も見られました。さらに、今大会では、タイ薬剤師会のスビット・ティーラクルチョン会長をはじめとする、タイ薬剤師会関係者の皆様が来日。2026年11月に、タイ・バンコクで開催予定のアジア薬剤師会連合学術大会ファパ2026の PR ブースを設置し、大会初日には日本薬剤師会との面談も行われ、国際的な交流が一層深まりました。本会では薬剤師の調査研究活動への意識向上や、調査研究内容のさらなる質的向上に資することを目的に、 ポスター優秀賞を設けています。今回は305台のポスター発表の中から最優秀賞1台、優秀賞5台を選出。最優秀賞には西岡病院の横山俊則先生らによる外来でも実施可能な高齢者における吸入主義習得の予測検査法が選出されました。そして2日目の大会クロージング企画として、薬機法改正とこれからの薬剤師と題した特別提談が行われました。2025年薬機法改正とは何だったのかと題して、前厚生労働省医薬局医薬局長の城勝文氏が、薬機法改正を踏まえた今後の薬局薬剤師と題して、日本薬剤師会の森正平副会長がそれぞれ基調講演を行い、日本薬剤師会岩月会長を交えた3人による2025年薬機法改正の意義や今後の薬剤師像について熱い議論が交わされ、大会は盛況のうちに幕を閉じました。最後に、今回の大会を支えてくださった京都府薬剤師会の皆様、そして全国から参加されたすべての皆様に心から感謝申し上げます。来年は新潟での開催です。テーマは、ときめき、薬剤師の未来へ希望をつなげよう。ぜひ、来年は新潟の地で、また皆さんとお会いできることを楽しみにしております。ご清聴ありがとうございました。
今日は、日薬アワー第58回日本薬剤師会学術大会。そうだ、薬剤師に聞いてみよう。プロフェッショナリズムの寛容と題して、日本薬剤師会常務理事山田武さんにお話しいただきました。
日本薬剤師会企画、薬学の時間を終わります。